こんばんは。聞こえますか？
どうも。
おー、こんばんは。よろしくお願いします。
お願いします。こんばんはにということで、やりましょう。
やっちゃいましょう。なんか、すごく久しぶりな気がしますね。
何がですか？話すのですか？
あ、そう、スペースで話すのが。
久しぶりっすね。最後やったのいつだろうな。
もう1年以上前だとは思うんですけど。
あらば。お久しぶりであるということですね。
久しぶりであるということ。あ、早速、まっちゃん先生、ありがとうございます。
ありがとうございます。
モッキーさんもありがとうございます。
いろんなとこでいろんなスペースがあってんですね。
いや、そうなんですよ。もう、こ
す
の
ごい
9時
ね。
台と10時台は激戦区なので、まあ、そこをずらすか。最近はあれですね、ケンタンさんもスペースでお見かけすることが少なくなったような気がするんですけど。
ああ、もう意図的にスペース使ってないですね。
あ、そうなんですね。
もう
一
ね。
時ひどかったですよね。ひどかったって言ったら怒られるけど。
あ、やりまくってってことですか？
は
ああ、そう。昔はもうすげえやってたんですけど、
い。
やっぱりもう、やっぱ人の取り合いになるし、スペースどうしても X って。あと、新規入ってこないんですよね。
ああ、なるほど。
で、かつ、
いい。
アーカイブが埋もれちゃうっていう。ですわ。
なるほどですね。確かになんかもう毎回同じ、まあ、ファンがつく、すごくいい意味ではファンがつくと言いますか、毎回聞いてくださるけど、ちょっとこう広がりがあれですね、なんとかフィルター現象ってやつですか？違います？
ああ、エコーチェンバーとフィルター
え、
バブル
そう。
ね、エコーチェンバーがめっちゃかかってます。はい。
ああ、エコチェンバーかかってるんですね、さすが。
いやいや。
私もいつもケンタンさんの YouTube で、ち
そう
ょっ
ね。
と、編集をさせていただきながら、まあ、見るので、お勉強させてもらってるんですけど、
ありがとうございます。
SNS って本当に奥が深いですよね。
奥深いっすね。なんかもう、本当に最近とかも本とかも結構いろいろ読んでるんですよ。
おお、はい。
SNS が出始めた頃のに、そ
はい。
の、結構教授とかが書いた本とかもいろいろ読んでるんですけど、やっぱりもう、どこまででも深掘りできちゃうっすね。
なんか今でこそ、なんて言うんですかね、もう誰でも手に取れるじゃないですか。
そうですね、は
子供、年齢も関係なく、老若男女。だ
い。
からこそ、人によっても使い方も違うし、まあ、捉え方とか、人によってはこう傷ついてしまったりとか、もあったりもするし、まあ、見せ方だったりとか、まあ、いろいろあると思うので、まあ、そういったところであれですかね、ケンタンさんは教育家としていろいろ広げていきたいっていう形ですかね。
そうですね。まあ、その禁止とかね、まあ、最近いろいろ言われとりますけど、結構世界が16歳未満禁止にする方向が結構、舵切ってる国が多いんですけど、
16歳ですか？
16歳ってだって、今なんて普通に中学生とか使ってますからね。
え、そうです。え、16歳って何年？え、高校生？
高1までじゃないか。16歳未満だから15までか。だから中学生までかな？
中学
13。
生を使えない。そうなんですね。
なんか、厳密に言うとアカウントを作れないなので、まあ、YouTube ログインせずに見るとかはできなくはないんですけど。
ああ、アカウントを作らない。あ、そういうことなんですね。じゃあ、
そう。
電話とか、そういう写真とか、そういう機能は使っていいけど。
そう。SNS のアカウントを作れないっていうことですね。
なかなか極端なことに振り切っているような気もするし、それで、なんですかね、制限することによる、まあ、本来の目的って達成できちゃうのかなとか。
全くされないですね。だって、SNS トラブルを減らしましょうってが問題だとか、中毒依存が問題だって言って、アカウントを作らせないって言って、じゃあ16歳になって作って、そこから、じゃあ 16歳になったらトラブルは起こらないんですかって言ったら起こるに決まってるわけで、
確かに。
それは18歳になってもきっと起こるし、20、だって大人になってもトラブルを起こしてる人がいるぐらいなので、
おじさんでも起こしますよ、お
お
ば
じ
さん
さ
で
んでも起こすんだから、
も。
もう、結局、 教育にコストがかかるから制限する方が楽なんですよ、 SNS って。
ああ、なるほど。
っていうだけだと思います。
じゃあそのコストがかかる教育に踏み切ってるっていうことですね。
はい、そういうことです。
労力と時間を
かけてますよ。
かけてるっていうことなんですね。
はい。
あ、田畑早苗さん、ありがとうございます。
早苗さん、ありがとうございます。すみれさんのあれですね、
はい、
あのこの間やってたあの、はい、かあのカフェみたいなとこで、
ああ、
時間喫茶の交流会でお会いしました。
はいはい、おー、すごい。やっぱり SNS を通してつながりも広がるっていうものもあるんですね。
そうそうそう、だからいいものなんですけどね、うまく使えばね。
うんうんうん、まあリアルもね、つながりもできるし、それがオンラインだと広がりやすいしっていうような、
ですです、
魅力的なものではありますよね。
うん、
うんうんうん、なるほどですね。まあちょっと今日せっかく機会もいただいたんで、さらにさらにいろんなことを聞かせていただこうかなと思うんですけど、
へいへい
へいへいへい、 NG は
NG は別にないっすよ。なんかそんな、なんかいやらしいこととか聞かれなければ。
っていうか、大体公開しちゃってますしね、結局。
そうですね。
いろんなところ、いろんなノウハウをばらまいてるっていう。
ばらまいております。
けど、まあ、多分今、ケンタンさんの中で一番力を入れている SNS って聞いてもいいですか？
あー、TikTok です。
おー。ってことは動画、
動画ですね、うん、はい、 TikTok、うん、YouTube が一番今比重重いですね。
へえ、なんて言うんでしょうかね、ネタに困らないんですかね。
おお、いや一生喋れますよ、何でも出てきます
よ。いや、それはなぜなんですかね、それもすごい知りたくて。
ああ、 TikTok はその、はい、質問来るんですよ、普通にコメントで動画に。で、そのコメントへの返答を動画でやってるから、一生動画出してコメント来て、そのコメントへの返答、質問に、で、また動画撮って、その動画にも質問が来てて、もう無限ループなんですよ。
へぇ。
永久に撮れます、あれ。
あ、すごいですね。
うん。
でも、その質問が来るイコール、ある程度この人に聞いてみたいとかっていう、うん、まあ、ファンというか、
はいはい、
ビーターがついてるからこそだと思うんですよね。じゃないと、多分質問来ない気がするんですよ、私が流してもまだ。だから、まあ、その、なんだろう、そこまでに行き着く、すぐ来たの、すぐそういう状態に入っていけたのか、うん、まあ、そこに持っていくまでに何かこう、続けてきたこととか。
ああ、別にそんなにも、さ、結構割と早い段階から質問は来てはいました。それは、多分、うん、僕が一橋卒業してるっていう実績があるから、SNS で実績なくても、信頼があるっていう。
ああ、なるほど。
状態だったんですよね。
肩書きがあるってことですね。
はい。そういうことだと思います。
やっぱそういうのを持っていると、ちょっとなんか、詳しそうだから聞いてみようかなとか。
ですね。うんうん。
うん、なるほどですね。なんか、私の中で結構ケンタンっていろんな発信をされていて、
うんうん、はいはいはい、
なんだろう、うん、教育系もそうだし、
うんうん、
趣味というか自分の好きなこととか考え方とか、うん、まあ、そういう、なんだろう、使い分けをされてたりするんですか？
あ、使い分けはガンガンしてますね。TikTok は割ともう受験勉強に振ってるんですよ。特化してるんですね。で、ノートは結構ビジネス発信より。で、SNS 教育の話は YouTube でするみたいな。で、X は今適当にやってます。
X、そうなんですね。
うん。
まあ、ね、結構。自分、X は一番自分が出てる感じなのかな、じゃ
あ。あ、そうですね。今だと X が一番自分出てるんじゃないかな。何でも喋る場所になってます、X はもう完全に。
じゃあ、なんかこう、多分きっと発信、 使っている SNS によって発信を変えているっていうことは、うん、まあ、ある程度そのターゲット層は違うと思うんですね。ちょっとずつず
れ明確に変えてますね、
うん、すごい変えてますよね。でもケンタの中のなんて言うんでしょう、こう本筋っていうのがどメインというかどこにあるのかなっていうのもすごい知りたくて、
うん、あ、一番届けたいところっていうことですか。
そう、届けたい、そうですね、一番なんて言うんでしょう、私もやっぱり金融教育をしたいっていう思いがあって、
うんうんうん、
お金の話っていろいろできると思うんですね。私はこう親子の子供に届けたいって思いが強いんだけど、結局でもお金って使うの大人じゃないですか、
うん、です
大人向けにこう発信した方がいいのかなとか、
はいはいはい、
ったりするけど、まあ、自分の軸というかやりたいことってやっぱりこう親子向けっていうところはあったりはするんですけど、
うん、
でも結局なんかいろいろあれこれ動線とかを考えると、
うん、
なんか何がしたいか分からなくなっちゃってて、
ああああ、
だからケンタの中にこういろんなことで分けてるけど、
うん、
そこに対してこう迷いだったりとかあるのかなとか、その大元の本筋はどこの部分なのかなとか知りたいなと思いました。
ありがとうございます。まず僕が一番発信届けたいのって、
うんうん、
高校生大学生らへんなんですよ、実は。
おお、学生なんだ。
学生で、
うん、
高校生に話を聞いてもらうためには、
うんうん、
で高校生に話を聞いてもらうために僕は大学受験に特化して TikTok 発信してるんですよね、実は、
うんうんうんうん。
知ってもらうために入り口で。
うんうんうんうん、
でも講演会とかを高校でやりたいっていうことになった時に、
うんうん、
決定権は高校生が持っていないので、
持っていない、うん、
講演会の訴求は大人にしなきゃいけないんですよ。
そうだそうだ、うんうんうん、
ってなった時に僕は YouTube であんだけ SNS 教育系の動画をボンボコボンボコ出してるのは、
うんうん、
先生とかが、
うんうん、
SNS 教育について喋れる専門家を探す時に、
うんうん、
まあ、Google 検索か、
うん、
YouTube なんじゃねえかって思って。
YouTube でも探すんだ。そっか。
結構あると思いますよ。うん
うんうんうん、
だって、喋ってるところ見た方が講演会の依頼のイメージ湧きやすいじゃないですか。
ああ、確かに。うんうんうんうん。
だから、僕の SNS 教育の動画、マナさんには言ったかもしれないですけど、
うんうんうん、
再生数取れなくていいんですよ、別にぶっちゃけ。
うんうんうんうん、
再生数取れなくてもいいから、じゃあ、例え、じゃあ僕の SNS 教育について語った動画が 10再生しかつかなかったと、
うん、
でもその中の10人の中に1人でも SNS 教育の講演会ができる講師を探している先生がその10人の中の1人に入っていて、
うんうん、
この動画を見て、あ、この人ちゃんと喋れてる人だから依頼しようかなって言って依頼したらもう10再生だけど大成功なんですね、これって。
うーん、おー、なるほど
っていう戦い方です、僕の YouTube の SNS 教育動画は。
講演家としての依頼を受けるための、まあ、信頼を得るための動画というか。
そうです、そうですね、まさにおっしゃる通りだと思います、
うんうんうん、なるほどですね。でそういう人を調べてたら、うん、なんかこう教育学校系のことも発信もしてるなみたいな、こう広がりもできるっていうことですね。
そうですね、僕が今 TikTok 頑張ってる理由は、
うんうん、
学生からの支持が厚いっていう事実を作りたいんですよ。
おー、あ、なるほど、知ってるっていう状態。
そう、知ってるっていう状態を作りたくて、
うんうんうん、
で今 TikTok が今4100人までいってるんですけど、
うんうんうん、
1万人っていうところを TikTok で持ってると、かなり学生向けの発信で TikTok に1万人いて、
うん、
YouTube で SNS 教育の発信をいっぱいしてる人っていうのでだいぶ信頼として、まあ、
うんうん、
貯めれないかなっていう狙いですね。
おお、
うん、
なるほどです
ね。ですよ、はい。
なんかちょっと私あんまりよく分かってないんですけど、
うんうんうん、
分かるんですか、そのフォロワーが学生っていうのは。やっぱり、
だから僕が自分を売り出すとき、うん、打ち出すときにそうやって言います。学生向けの TikTok で一番にいるっていうふうに僕が打ち出す、
うん、
ランディングとしてですね。
うん、
そうそうそう。
ああ、まあ、この動画を見てる TikTok を見てる人は学生になってくるんですね、自然に。
はい、
うーん、すごい。でもその YouTube の中でも、
うんうん、
なんだろう、自分の好きなこうマインドとかも発信されてるじゃないですか。
してますね、はい。
あれめっちゃ面白い。本当にあれは本当に濃いファンがつくなと思うんですよね。
うんうんうん。
あれってなんかこう思惑ってあったりするんです。ちょっと関係ないじゃないですか。なんだろう、
関係ないですね。ただ、
はい、
前の YouTube チャンネル名が僕 SNS と生き方の教室だったんですよ。
はい。
で、まあ、今はちょっと SNS かける人生戦略みたいな話になってるんですけど、もう分かってるんです。SNS 教育にを積極的に調べてわざわざ見ようとする人がほとんどいないっていうことはもう分かってるんですよ。正直言うと、よっぽど講演会の依頼を探してる、講師を探してるとか、お母さんぐらいだと思うんですよ、心配してる。ってなった時に、受け皿の広いジャンルも持っておきたくて、だからこそ自己啓発とかマインド系を織り交ぜてるっていうイメージですね。
すごい、本当に、なんかもう、ケンタン先生はマジでその仕組みがうまい。構造を作るのが天才的にうまいと思ってて、
思いつきですよ。
思いつきなんですか？
結構思いつき、やってく中でちょっとずつ形できていくみたいな感じです。
あ、今度これで投げてみようみたいな。
そうです、そうです、やってく中ではこれでいくかみたいな感じですよ、結構、うん、
なるほどですね、
はい、
本当に、まあ、なんだろう、まあ、私とケンタンできっとこう教育っていう部分で似てる部分ってあると思ってて、
はいはいはい、
どうしてもその SNS 教育とか金融教育、私がやきたい金融教育って、うん、なんかこう必須科目ではないじゃないですか。
そうなんですよ。絶対必須だと思うんだけど、必須科目ではないんですよ、はい、
そうなんです。あの、結果的にその後回しにすればするほど、
うん、
なんだろう、今すぐ例えばこう義務教育で習っていることは、まあなんだろう、学校卒業するためとか、まあ、お勉強ができるようになって、うん、いい大学になるためにっていう勉強とかそういうのは、まあ、授業でも習うし必須科目かもしれないんだけど、
うん、
どうしてもこうお金のこととかはなんだろう、後回しにされがちで、だけど早く知れば知るほどなんだろう、メリットが大きいと言いますか。
いや本当にそうですよ、うん。
それこそお金のこととかって、こう例えば投資をするにしても早くから始めた方が、やっぱりそれだけの複利の効果だったりとか、いろんなトレンドを取り入れれるので、それを後回しにすればするほど機会損失だと思うんですよね。
うんうん、おっしゃる通り。
だからそういうところの、まあある程度リテラシーがある人に刺さればいい、そういうところを置いておくってことが大事なのかなって、ちょっと今の話を聞いて思いました。
そうですね、もうあのやっぱりぶっちゃけ言うと、ほとんどの人が多分、
はい、
僕たちの発信で見ないんですよ。あの、
いや、そうそう、そこが、
だから1割の人にちゃんと刺さなきゃいけないし、なんだろう、イベントとかをこう運営するような決定権のある人たちにいかに目に入れるかどうかの勝負だと思うんですよね、結局。
ああ、そうですよね。そこをしっかりと持っていくし、信頼できるものを準備しておくっていうのが必要っていうことなんですね。
そういうことだと思います。はい。
おお。そうですね。まあちょっとなんかもう聞きたいことが山ほどあって、私のことすごい今回メモまで準備してたんですけど。
すごい、メモめっちゃ来てましたけど、今現状メモ通りに全くいってない。
聞きたいことが勝手に溢れ出してくるっていう、メモ通りじゃなくて申し訳ない
です。何でもいいっすよ。僕 NG ないんで。
NG ないんで。本当ですか。
うん、
あ、多分ケンタンのこう一番の目的って、こう SNS 講演家、
うん、
っていうところが大きいんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
もう SNS 講演家と教育家になろうと思った、まあ、原体験みたいな具体的なエピソードとかも聞いてみたいなと思って。
ありがとうございます。最初はね、つながってなかったんですよ、 SNS 教育っていうものと講演家っていうものが。もともと講演家になりたくて仕事辞め、うん、国家公務員辞めてるんですよ。
講演家の方が先だったの。
講演家の方が先なんです、実は。
喋り うんうん、
喋りたくてしょうがなくて、
うんうん、
学生たちに喋りたくてしょうがなくて、
あーへ
ー、で僕の活動1年目を見てくれてた人、あ、モッキーさんとか佐々木さん、すみれさんとかは結構1年目最初から見てたかもしれないですけど、
うんうん、
僕最初の頃ってあの結構自己啓発寄りの話ばっかりだったんですよ。でも自己啓発系って勝ち目ないんですよ、こんな通りすがりの通行人 A の当たり前じゃないですか、だって人生の授業とかさ、夢の叶え方とかそんなの、だって敵はオリンピック、元オリンピック選手とかですよ、敵が。
あ
政治家とかね、元。
そうですね、確かに。
だから、あ、このテーマでは講演会の依頼が来ない、一件も来なかったんですよ、結局1年目って。
あ、そうなんだ、へえ。
で、講演家になりたいのに、
うんうん、
講演会の依頼来ない、
うん、
じゃあ自分で会場を借りてやってみても4人とか、
うんうんうん、
で、なんだこれはみたいになった時に、
うんうんうん、
全然関係なく、その、うん、ライフワークと、あ、ライスワークとして、その、収益を得る場所として、
うんうんうん、
ココナラの SNS のコンサルが当たってたんですよね。
別で。
なった時に、そう、うん、なんか、ここ、なんか一本になればいいのになって思った時に、
うんうんうん、
僕のそもそもの原体験が、やっぱりその、なんか、もう人生やめたい人とか、もうしんどいって思ってる人たちの何か光になれたらいいなが僕のテーマ、もともとのテーマ、
うんうんうんうん。
大学時代から持ってた僕の思いなんですけど。
うんうん、
で、まあ、結構誹謗中傷だったりとか、
うん、
いじめとか、
うんうん。
で、本当に命を落としてしまう子供たちがいるっていうことを、まあ、ずっと頭の中にあったけど、
うんうん、
なんかこれを喋るっていう感覚がずっとなかったんですね。ある時に一本にしようってなった時に、あ、これじゃんって思って、
うんうん、
SNS 教育っていうものを看板にしたら講演依頼がガンガン来るようになったっていう、
お
そういう感じなんですよ。で、1年半無風です、僕は。1年3ヶ月ぐらいかな、
うん、そうなんですね。
そうそう、1年3ヶ月無風で、そっからもう毎月のように講演の依頼が入ってる感じですね。
一つ入ったら
早い、
早いんですね。
一つ入ったら早かったですね、そっからは。立てつ。やっぱりね、これなんか、とある有料教材で僕が、全然表で出してないですけど、は、
うんうん、
喋ってるんですけど、
うんうん、
マジで講演会を一回したことある人と一回もしたことない人、で、しかも外部で。
うんうんうん、
この差は大きいし、
うんうんうん、
あとは、学校での講演会の依頼取りたかったら、学校での講演会の実績が一件ないと、
うん、
しんどいんだろうなっていう。
あ、なるほどですね。
逆に言えば一件あればどんだけでも戦えると思います、正直言って。
へえ、
うん、どんでもなると思ってます。
なるほど、やっぱりそういう意味では実績があるっていうのが大事だから、その一つをもう、なんだろう、命がけて取りに行くじゃないけど、
どんな手を使ってでも取りに行った方がいい
です。どんな手を使っても取りに行ったらいいってことです
ね。もう無償でもいいから、最初1件目だけは。
なるほど、
うん
うんうんうん、まあ見え方が違うし、自分のなんだろう、やってますよ感も出せますしね、実際に
出せるんですよ。で、1枚写真撮っとけば、あ、この人は講演家なんだってい
う
印象の与えられ方ができるので、
うんうんうん、そうですね。いや、実は私、ケンタンさんね、ここならでも相談されてらっしゃってて、
うん、
私ちょっと結構前かな、相談させてもらった時に、
はいはいはいはい、
私もこう同じようにこう講演家というか、まあ、金融教育家として、まあ、どこかの、うん、児童施設に行って、
うんうん、
発信をしたいとかそういう夢があるので、どうしたらいいかっていうところを相談させてもらった時に、うん、もう一つでもいいから、何でもいいから、こう実績を作れってこう背中を押されたんですよね。
そうですね。結構前でしたね、あれね。
で、結構前だったんですよ。で、うん、まあそれで、まあちょっとまずは自分が子供の時に行っていたその絵本読み聞かせの方のところにこうお話をさせて、うん、まあ自分から営業ですね、営業をかけてお願いをさせてもらった。で、そこでまあ写真を撮りました。
うん、
で、その写真があったから、ちょっと今その保育園の施設から、
もう言ってますよね、
はい、やってくださいってお話をいただいて、その時も、どんなことをするのか、こうイラストとかありますかって聞かれた時に、
うん、
あるよって出せたので、
あれ大きいよ本当に、
うん、本当に大きい。やっぱり一つのこう何でしょう、実績というか、こういう活動をやっている人なんだって、こう何て言うんでしょう、自分の言葉だけじゃないもので表せれるってすごく大事だなと思いました。
いや本当にそう、
はい、
おっしゃる通り
、まあ、本当に良かったなと思いますね。
うん、
あ、まっちゃん先生が、僕も自分の経験を生かして5年前から講演活動を始めたんですが、最初は2人でした。しんどかったです。桜井さんのお気持ちすごい分かります
ね、
え皆さんいろいろね、積み重ねがあっていろいろ迷いもあってっていうところなんですね。
うんうんうんうん、
なるほど。あとちょっとまたいろいろ質問をせっかくなのでさせていただけたらと思うんですけど、うん、
ガンガンください。
まあ、結局、
うん、
学校に講演家に行くっていうことは、まあ、きっとその生徒さんとかだったりすると思うんですよ、観客は。
うんうんうん、
そのケンタの話を聞いてくれた子に、なんかどんな風になってほしいなみたいなっていう思いがあるんですか？
こ
う、
あ、やっぱりあって、はい、その、そんなになんか大それたことは別にいらないんですけど、
うんうんう
ん、なんか SNSで、僕は絶対学校の講演会行った時に決めてることがあって、
うんうん、
SNS って確かにリスクも多いし危ないことも多いけど、
うん、
でもうまく使ったらものすごい自己実現にも使えるいいツールなんだよっていうのをずっと伝えてるんですね。
うんうんうん
うん、これが僕のメインメッセージなんですよ、実は。僕は脅したくて講演会してるわけじゃないので。で、そんな中で、あの、皆さんの SNS との向き合い方が変わるといいなってずっと思ってます。その、なんか、
うん、
注意するとか怖くて SNS をなるべく変に画像を投稿しないようにするとか、そういう守りに入ってほしいわけじゃなくて、
うんうんうんうん、
SNS があればなんか俺のやりたいことはひょっとしたらちょっとなんか実現に役立つのかもとか、なんかそういう感覚イメージを1ミリでも持ってくれたら俺はもう成功だなと思って、
ね、おー、
うん、
確かに。なんかSNS ってどっちかっていうとこう危ないものっていう意識あるかもしれないですね。
強いですね。今もうマスメディアさんとかも報道がそっち寄りなので、完全に。
あ、実際に自分の実体験として、
うん、
私はその Kindle 作家としての活動をやろうと思った時に初めて発信をしたんですよ。
うん、
それ2024年の4月、
うんうんうん、
2年前ですかね。
そっかそっか、2年前か。
それまではもう本当に見る専だったし、
うん、
もう投稿もした文字だけもない写真もないし、もう怖い怖いみたいな感じだったし、
うん、
まあそれこそちょっとやってみようと思った最初の X のこう発信ですら、まあなんか全然反応つかないしみたいな、
うんうん、
孤独な時期はあったんですけど、でも結局振り返ってみると、
うん、
まあ、私なりの活動だけれども、こうしてこうつながりで、
うん、
私が言ってること話を聞いてくださる方ができたりとか、リアルでの交流会ができたりとか、
うん、
すごく変わったんですね、自分の人生のクオリティっていうか、
うん、
はい、だからすごく魅力があるツールなんだから、まあ、それをなんだろう、自分でハンドルを握れる子、 SNS を
そう
増やしていきたいですよね、
うん、
いいように舵を切れる子っていうか。
もう僕からの補足事項はありません、おっしゃる通りです
いや本当になんかケンタンさんのこう YouTube 動画を見てるし、なんか僕はこう伝わってるし、もう激アツだなこの人って思いながらいやマジでケンタンさんの YouTube マジ皆さん見てください、あのおしゃべりお化けなんで。
おしゃべりお化けです。
めちゃくちゃその、なんだろう、SNS への思いとかが強いなと思ってて。
うんうん、
なるほど。そういうことですね。
はい。
あと、あの、
うんうん、
と、あ、すごい、松田先生、グーめっちゃくださってる。
ありがとうございます。めっちゃグ
ーやった。
皆さんもありがとうございます。ずっと聞いてくださってね。
本当にありがとうございます。なんかこう、やっぱり、講演家として、
うん、
SN 教育アドバイザーとして、
はいはいはいはい。
自己投資って何をされてらっしゃいますか？
自己投資もめちゃくちゃしてますよ、なんかも最近。何してんだっていうぐらいしてますけど。
何してんって何ですか？
コーチングと、
はい、
ビジネスを学ぶ講座ですね。この2つで合計、まあ、まあ、あの、まあ、まあ、200万ぐらいですかね。
なかなかあれですね。
行きましたよ。
行きましたね。思い切りましたね。
思い切りました。
ちょっといっぱい聞きたい。
かかってきてください。
全然違うじゃないですか。
うん。
SNS 教育とコーチングってまず違うと思うし。
はい。
ビジネスってなんだよって思うし。
はい。
まあ、もし差し支えがない範囲で、どんなことを学んでるのかなとか。
ありがとうございます。
はい。
コーチングは、やっぱり人と話をする、はい、人に話をする仕事である以上、持ってて絶対損しないスキルだと思ってるんですね。人と話す、特に人と話すっていう観点で。で、僕とか結構、コンサルティング的なところも SNS のマーケティングの文面でやらせてもらってるんですけど、ノウハウよりも、この人はその、だから、どんなに、ノウハウを持っててもデータを持ってても知見を持っていても、
うん、
その人のなんていうのかな、マインドセットとか、なんで副業を頑張りたいのかとか、この辺が明確にならないとやっぱ手って動かないんですよ。
なるほど。あ、で、うんうんうん、
だからで僕ね、肌感覚としてあるのが、
うんうん、
多分コンサルを受けなきゃって思ってる人の8割ぐらいがコンサルじゃなくてコーチングが必要な人だと思います多分。
おー、そうなんだ。
ノウハウとか情報なんかいくらでもあるはずなので、今の時代。
うんうんうんうんうん。
なんで、じゃあ、コンサルが必要なの、実は多分やり方が分からなくて困ってるって言って悩んでる人たちって、
うんうんうん、
やり方はそこら辺に転がってるので、
うん、
それをどう、自分の活動に落とし込めるのかっていうところになるんですけど、でその自分の活動の軸とか本当になりたいものやりたいこととかがぐらついてるから、うん、うまく落とし込めずに多分苦しんでるんですよ、ほとんどの人が。
そうです
そうですとか言って、
そうなんです、はい。
だからなんかそういう人を助けられたらいいなというか、
へ、
っていう思いで、ね、これから僕は長くずっとこのビジネスというかこう1対1での伴走のサポートもやりたいし、講演業もやりたい中で、
うんうん、
若い、さっきの福利の話じゃないですけど、
うんうんうん、
早く学んだらその知見を使える期間長いじゃないですか、うん、その分。
いや、そうですよね、
うん、で自己投資早いほどいいなと思って、
確かに
強気に行きました。
おー、回収、なんていうんです、そのお金的な話じゃなくて、
うん、
なんだろう、早く学んだ方が多分ドゥにはドゥなんだろう、はい、学んだことを実践に できるから、
はい、
そこから先のなんだろう、データが取れるというか。
そうですね、
っていうことは、うんうんうん、
サービスの単価も上がりますよね、普通に考えて。その人のクオリティが高ければ提供できるサービスの。
そういうことですね。
そういうことです。
お
お。
すごいな。コーチングに行ったのちょっと驚きましたね。
あ、本当ですか。
なんか講演家とちょっと違うじゃないですか。講演家は対大勢。
うん。
コーチングはどっちかっていうとこう引き出してあげる。対なんなんだろう。パーソナルなイメージ？
パーソナルですね。どっちもやりたいなと思ってるんでね、やっぱ。
うん。
っていう感じですよ。
まあ、確かにそのコーチングでその人の本当に求めているものだったりとか軸なるものを見つけてあげれる方が結局は集中できるから早いし、
そうです、
逆に言うとそのコンサルをしていく上での成果も大きいかもしれないですね。
そうなんですよ、
うん、
で結局、
うん、 うんうん、
そこが明確になると、
うんうん、
なんか分かってきたやりたいことみたいになって、うん、勝手に放っといてもやるんですよ。
うんうんうん、
だから、
うんうん、
究極的には、だから本当、コーチングでまず背中を押したら、多分勝手にやるんですよ。
うんうんうん、
で勝手にやって、それでもうまくいかんかったときに初めて僕はコンサルだと思ってるんですね。
お
なんか勝手にやってをスタートしてない状態でコンサルに行くから、うん、多分ややこしいことに多分いろんな人がなってるんだと思います。
あ確かに。
そんなだから両方できる人間として両方提供できるように、うんうん、その人のフェーズに合わせて、
うんうん、
この人はこっちこの人はこっちって分けれるようにコーチングを学んどこうっていう感じですね。
ああなるほど。まあコンサルに行こう、コンサルを求めてきたけど、いやちょっとまずはコーチングから行くよっていうのを言えちゃう。
あできるってことです。そうですそうです。
で結果的にそっちの方がその方にためにもなるし、
そう成果が最大化される可能性が高い場合が多いです。
おやりますね、
やりますね。うん、
だから皆さん来ていただいて
ありがとうございます。
ありがとうございます。佐久さんありがとうございます。みれさんも佐久さんもありがとうございます。
ね、ありがたいですね。
そんな夜更けに
夜更けに
ありがとうございます。あともう一つのビジネスの方も、
お
キッタンさんビジネスいりますか？
あえめっちゃいりますよ。
どういうとこを今ビジネスで学ばれていらっしゃるんですか？
今セールスとかっすね。
セールス
とか、
うんうんうん、
あとはそもそも商品設計とか。
えできてるじゃない。
いや僕ね、いやでもね、セールスはマジでずっとできてなかったんですよ僕。
そうなんですか？そんな風に思えない。
なんか僕って結構その半年間のサポートをさせていただいてるじゃないですか、複数に何人も。
うんうんうんうん、
これ僕セールスしてないんですよ実は。なんかこう無料相談にこうなんか大量に人集めてどうですかやりませんかとか、今なら割引価格ですとか、なんかそういうイメージあるじゃないですかコンサルって。
うんうんうんうん、
全くなくて、
うーん、
もう絶対ケンタンにお願いするんだみたいな、
うん、
もうなんかお財布握った状態でなんか来てくれるんですよみんな面談に。
もう払わせろよと。
なんかだから、
うんうん、
なんか本当無理しなくていいっすよ、なんか僕だからそのなんか本当に買うんすかみたいな、トークをしてるのに、いややりますとか言って、
うん、
で、うん、やってる人しかいないです。なんか無理やり気合ですね、うんうん、ゴリ押したみたいな人一人もいないんですよ実は。
もうご指名なんですね。あなたから教わりたいっていう状態になってるっていうことなんですよね。
なってる人たちしか来てないですね。
おお、すごい。財布持ってきてほしいよ。そりゃ、そりゃ財布持ってきてくれたら嬉しいけど。そうそう。でもそういう状態がもうすでに出来上がっているのに、
うん、
やっぱりもうちょっとこうビジネスとしてさらに。
あ、そうですね。
だから、うんうん、
ちょっと悩んでる人とかで、
うんうん、
その押し売りとかじゃなするんではなくて、
うんうん、
いや、もう放っとくとまた変な副業詐欺とか引っかかるんで、大体の人が。だから、自分の手でなんかこう、うん、一緒にやりたいみたいな、いるんですよ、いっぱい。だから、そういう人たちとちゃんとご縁が正しくつながれて、
うんうん、
自分の本領を発揮するためにもやっぱセールス入り口は絶対必要だなと思っていて、そのために学んでます。
おー、なるほどですね。
ビジネスのマインド全般ですね、はい、
すごい、なんかすごいことになりそうですねこれから。
もう見とってくださいということですね。
もうなんか いつもシュンって何今何してるのか分からんぐらい。
俺も分かんなくて。
あ、そう。
何してるのか。
俺も分からんのかい。
なんかね、そうそうそう。いろいろやりすぎて分かんなくなりますよ、よく。
なんか、ちょっとあれですよね。ちょっと Kindle 出版もされてらっしゃると思うんですけど、ちょっと今、訳分からないことになってらっしゃいませんか？
なんかね、Kindle 出版、なんか出しますとか言ったんですよ。
はい、
でなんかいろいろとバタバタしてたらなんか出しますって言った日になってて、うん、そういえばこれ忘れてたとか言って、俺出すって言ったのこの日だったとか言ってはいとか言って、なんかそれで しまったとか、てか明日も朝、はい、明日講演会行って明後日なんか出張行く出発なのにみたいな、なんか Kindle に俺ここぶつけてたわそういえばみたいな何してんだろうみたいなめちゃくちゃですよ。
もうちょっと今あれですね、発信型なのかもしれない
発信型っすね、めちゃくちゃっすよもう今、うん、
そう、まあ、逆にでもそこを誰かにこう SNS 運用を委託するとか、
はい、
そういうのって構想的にはあったりするんですか？忙しいじゃないですか、なんせでも発信あ、うん、本当に。
でも僕が外注したいのは、
はい、
でもやっぱ動画編集とか、あと、まあ、画像作成とか、この辺は外注したいですけど、投稿するとか、数値を見るとか、タイトル付け、SEO とか、なんかサムネイルテストとか、こういうのは僕がやりたいんですよ。
ああ、なるほど。
なんでかっていうと、コンサルティングをやる身として、
うん、
やっぱ自分実体験持ってなきゃ説得力ないんですよ、やっぱ。
確かに。
だから僕は生涯プレイヤーでいたいと思ってるんですね。
おー、う
ん、ずっとやり続けたいと、自分の手で、うん、SNS は、うん、あ、インスタとかもしんどいんで、インスタだけはあの運用代行投げたいですけど
本音言えばね、
インスタ労力かかるから、はい、インスタだけはマジで、
インスタ、そうなんですね、私ちょっと怖くて手をつけれてなくて、
マナさんは発信ジャンル的にはインスタ相性良さそうですけども、大変なんでね、インスタ、とにかく
スレッズじゃダメですかね。
いや、スレッズでも全然いいっすよ。だからスレッズの方がいいっすよ。コストパフォーマンス、タイムパフォーマンス考えたときには。絶対スレッズっす。
でも全然いいねつかないんですよ。まあ、そんなに、確かにそんなに力入れてないし、
うん、
投稿回数も激少ないけど、反応が、まあやっぱり全然、なんかよくわからんところで、なんだろう、金融教育系の発信をすると全然つかないので、
だからメリハリっすね。だから、
うん、
うまく濃淡つけて、普段は、ちょっと違った切り口とかで、関心注目集めておいて、集まった状態で金融教育の投稿ポッて放り投げる感じっすね、イメージは。まあその辺はあのノートメンバーシップの記事でいろいろ書いてるんで、また見てください
そうです
ネットの記事結構いろいろあるんで、はい、
わかりました。ちょっと、はい、あの発信が多すぎて、
もうね、追いついてないでしょ、みんな。
追いついてないし、うるさくはないね。でもすごくいつもどれも勉強になるものばかりなので、
あ、
これをこのノートメンバーシップのこの価格で出しちゃうのかというのをいつも思いながら、
はい、
ありがとうございますと拝みながら読んではいるんですけど、
ありがとうございます。お金ください。考えます。
ありがとうございます。あとちょっと私の悩みなんですけど、
聞きますよ、何でしょう
とにかく話下手なんですよはうまく話がまとめられないというか、
うん、
なんかそれを上達するコツというか、
おう、
ケンタン先生はすごく話が上手で、
はい、
なんか生まれ持ってる天性もあるとは思うんですけど、
はい、
なんかこう工夫していることとか、なんかこうやったらいいんじゃないとかってあったりしますか？
もまなさん、これは答えは一つです
はい、
喋りまくってください
え、それは滑っててもいいんですか？
滑ってもいいっすよ。あのもう量からしかね、ここはついてこんと思うんだよな。
あー、なるほど。
だから僕とかもだって、あの僕のスタイル の、 あの古い順とかで聞いてみてほしいんですよ。全然なんか話止まったりとか遅かったりとかするんですよ、普通にペースが。
そうなんですか？なんか巻き舌で話しまくってるイメージしか
ない。それなんか悪口ですか
めっちゃ喋るなって思ってたような印象ですけど、そうなんですね。
最初の頃はもうスタイフ始めた頃の放送とかマジ聞いてみてください。めっちゃベタだし、あの最初は僕メモ用意して喋ってたんです、スタイフ。
あ、そうなんですか？
今なんかタイトル考えずに喋り始めてますよ
、まあ、確かに今日何言うんだっけなみたいなずっと言ってる気もするけどあれ何言うんだったっけなみたいな
待ってますよ、いつも
なるほどですね。
そう、
ちょっとスタイフ頑張ります
マジ何でもいいですよ、喋る内容。 ネタ思い浮かばないんだったらもう僕決めますよ。
そんなサービスまであるんですか。
もうなんかじゃあ明日からなんかもうなんか一日一個ずつなんかフルーツを題材にして喋ってください。メロンから始めて。
でもそれすごいいいと思ってて。
あれいいんですか。ふざけて言ったんですけど。
いや何かのケンタンさんの YouTube の動画で多分おすすめの人、うん、尊敬する人あ、
ね、10人の、はい、
そうの中の話でこの人の話はこんにゃくの話してても面白いって言ってた。
うん、まこなり社長だ、うん、
あそうそうそうそうなりたいなと思って。
そうですよ。誰が話すかですから。
そういうことですよ。何を話すかじゃなくて誰が話すか。
何を話すかは後でついてくるんで、まずは誰が話すかを勝ち取ってからです。
へ
え、まあ。逆もあると思いますけどね。何を話すかを極めてから誰になるかもしれないけど。
お
でもいいっすよ、順番どっちもいいっす。もう、うん、じゃあ明日リンゴの話をじゃあスタイフで皆さん待機しましょう。
ちょっとでもこれ面白そうですね。ちょっとイベント的になんかリンゴで多分10人十色じゃないですか。
うん、
みんなのリンゴの話とか聞いてみたいかも。
確かにコメントで募ればいいじゃないですか。
絶対面白いですよね。
うん、めっちゃ面白いと思いますよ。
ケンタのリンゴの話聞いてみたい。
ニンニクを消臭する効果が一番高いのはリンゴなんで。そんぐらいですね、はい、
そうでした。そうでした。なんかそういうエピソードを一つ持っとくといいですよね。
いやそうそうそうそう。
うんうん、
何でもいいです。もう何でもいいから喋るんです、毎日。これが一番。やりましょう。
わかりました。ありがとうございます。もうそろそろ走行してると、あっという間に50分ぐらい。
早いっすね。
早いですね、本当に。ちょっとあれですね、せっかくなので、ローンチといいますか、何かこう告知いっぱいありますでしょ。
まあまあいろいろありますね。
ありすぎて困ってると思うので、
はい、
今こう走ってるもの、なんだろう、出しているもの。
ああまあでも一応 Kindle が今日明日明後日で1冊ずつ X で告知しますと。
3冊
そうですね、3日連続なんで。はい。
そんな人いますか、今日明日明後日って。
あんまいないと思います。あんまいないと思うんですけど。
なんで新刊を出しちゃうっていう。
そうですね。なのでそれ有料購入の方は、
はい、
公式 LINE から限定音声送ってんすよ、登録いただいた方で。で今日とかも18分息継ぎせずにめっちゃ熱くお金と時間について語った18分の音声を特典でつけてるので、
はい、
まあ、全部99円セールで99円で購入できるので、もしよろしければ特典音声も合わせてお楽しみいただけたらなと思ってます。
お金と時間のことについて、
はい、
すごい。時間も大事ですからね。お金も大事だけど、
そう、それについて具体的に喋ってます。
お
って感じですね。 Kindle お願いします。はい、99円セール。全然アンリミで読んでいただくのもめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。鳥本さんと作さんはもうすでに読み終わってレビュー書評とかポストまでいただいてありがとうございます。
どういうこっちゃか。
早い。
すごい。作さんも早いですよね。鳥本さんも早いけど。
鳥本さんも早い。鳥本さんだってもう記事できてたもん。気づいた。さすがですよ。
やっぱりこう積み上げる方って早いんですよね、多分そういうのも。
マジスピード、うん。
スピードも大事ですね。
マジスピードっす。
うんうんうん、
っていうぐらいですかね、僕が。積極的に皆さんに伝えたいのは、はい、いろいろあるんで、まあ、見といてください、また X。
ケンタンにいろんな相談をしたいときはどうしたらいいんですか。
ココナラでクーポン、通話クーポン発行されてたらココナラに来てもらうのが一番よくってでもしそうじゃない場合は、ノートメンバーシップの上位プランが、
うん、
5000円でズーム1時間ついてるんですよ、毎月。
おー、そうなんですね。
今ココナラで僕にズーム1時間依頼するとなんか2万円とかに設定しちゃってるんで。
それはあれですか、ノートにつなげるための動線ですか。違う、
動線って、2万円にわざと設定してるのはってことですか。
戦略ですか。
あ、違います、これね、
うん、
もともと5000円ぐらいでやってたんですよ。
ほうほうほう。
そんで、自分のその依頼料とかも考えて値段が上がってったんですよ、ここならの。
お
ー。で、ノートメンバーシップの、あの仕様によってですね、
うんうん、
途中で値段変えれないんですね、プランの。まあ、非公開プランにしたりとかいろいろできるんですけど、やり方はあるんですけど。
確かに。
で、まあ、これはこれでいいかと。
うんうんうんうん。
ここならで出会った人と SNS ノート経由で出会った人っていうのは全然違うので。
ああ、なるほど。
まあ、ラッキーな語学っていうことで、これが埋まったらもう、追加は募集せずに、もう、ここならの2万円しかないっていう状態になるんですけど。
うんうんうんうん。いや、かなりお得ですよね、5000円で。
そうですね、1時間。普通に2万円で依頼来るので、ここならで。
おぉ。
なので、4分の1の価格で、ぜひ、あと3枠なんで。
空きが見つければ、相談を迷ってる方は、まずはノートからと。
そうですね。まあ、あと、それかグルコンに来てもらうかですね。
ああ。
グルコンも値段そろそろ上げようと思ってるので。
まあ、
グルコンは月に3回ズーム開いてて、好きなタイミングで来てもらってよくて、質問しに来れると。で、買い切りで最初に入会料で5万円だけもらってるんですけど、
はい、
そこからは月額とかも追加料金とかも一切なく、僕が棺桶に入るまで一応やろうかなと思ってるんで、マジで今だと思います。価格が低い。ここから上がるので、どんどん。っていう感じです。
その人数は何人までとかあったりするんですか？
あ、グルコンはだからあと増えすぎると、あと入ってくれた人たちが、うん、ね、全然質問できないじゃねえかとかなるので、
うんうんうんうん、
基本的に人が増えるごとに値段を変動して上げていこうかなと思ってます、基本的には。
お、なるほど。
で、まあ、それでもなお増えるのであれば、僕のズームの開く日数が増えたりとかするんだと思います、値段も上げながら。
ちょっと気になってる人は早めに
早めに言ってください。ゴールデンウィーク前後で上げようと思ってます。
ね、はい、ちょっと待ってや。もうすぐやないかい。
すぐやないかいと。いいツッコミでしたね、マナさん。いいっすよ、今の。よかったと思います。
なので、ちょっとなるはやで迷ってる方は、
どうぞ。
検討をいただけたらと思います。
言ってくださいと。はい。こんなマナさんも、マナさんもなんかもう告知することてんこ盛りでしょ？
てんこ盛りですね。私金融教育家として、
お、
まあ、親子にですね、お金の大切さを伝えたいという思いで活動をしていまして、
お、
ずっとですね、こうやり金融教育家としての活動をやりたいと言っていましたら、
うん、
今ちょっと聞きにくださっているすみれさんがですね、
お、
すみれさんがお仕事をされている、行かれている施設のところで講師業やってくださいませんかという依頼をいただきまして、
よ、すみれ社長、
すみれ社長から、はい、オファーをいただきましてですね、すみれ社長のおかげで、はい、ちょっと5月の15日に大阪の方で金融教育家としての初めてのお仕事を開催することになりました。
素晴らしい。ありがとうございます。
ありがとうございます。本当に今年の夢を叶えてくださった方という方、第一人目という形で本当にありがとうございます。
ありがとうございますと。
はい。で、まあ、それで、まあ、大阪に行くこともあるし、
うん、
せっかくの機会なので、まあ、イベントをしましょうということで、
うん、
企画もいただきまして、5月の15日に、まあ、ちょっとこう夢の第一歩、記念パーティーみたいな形の交流会と、
お、
せっかく大阪に行くので、まあ、日中ですね、大人も思い切って楽しもうという形で、大人の遠足っていうイベントを企画しております。
出ました。
はい。で、まあ一応ちょっとそうですね、金融教育家としての活動の、まあ、その応援もいただきたいっていうところもあったりして、
うん、
まあそういうイベントもあったりもしてるので、またよかったら、うん、私の X のコティコティ
コティって、
大事なところで感じ
る、いいっすね、
コティポストに、
コティポストにね、
はい、PTX のイベントも見ていただけたらと思います。
はい、
ちょっと応援枠とかも作らせていただきまして、
うん、
応援いただいたら金融教育家としての活動にこう当てたりとか、まあ、ちょっとそのイベント自体、講師業として大阪に 行くんですけど、こう交通費が出ないとかそういったところもあるので、うんまあ、応援枠っていうところを作らせていただきまして、ねまあ、今後親子にそういう活動を広めるのにご賛同いただける方っていうか応援いただける方、またよかったら見ていただけたら嬉しいです。
お、ね、大阪にね、ちょ大阪ね、場所が場所なのでその行けないよっていう方もいると思うんですけど、その、はい、応援枠だとね、その2000円とかでしたっけ？
そうですね、はい。
頑張れ券みたいなのを俺やって買えるので、なんか、ね、マナさん活動頑張れとかね、なんか、マナさん DM でなんかハートメモージ送ってくれみたいな、そういう思いがある人はですね、ぜひご購入いただけたら。
もしよろしければ。はい、ケンタンさんも、ありがとうございます。応援いただきまして。
おー、全然全然、なんか。
本当にありがたいですね。
全然そんなもん、まあ、何ですか。
はい。
なんかこういうところって、やっぱ、使わないとね。選べるって嬉しいねですからね。
はい、すごい。どうしたんですか。やりましたですね。
選びましたよ、はい、
ありがとうございます。お金の使い方も応援という形で今回お選びいただきました。ありがとうございます。本当に。
です。
またハートいっぱいの DM 送っておきます。
そんないらないんで、はい、2個ぐらいでいいんで、はい、そんな
会話で2個は送らせていただきますね。はい、まあ、そんな感じでですね、ちょっとはい、5月にイベントを、リアルイベント、初めてのリアルのイベントを企画しておりますので、またご興味のある方も見ていただけたらと思います。
はい。
はい。もうあっという間に1時間、ありがとうございます。貴重なお時間いただきまして。
とんでもないですよ。もう全然もう。はい、全然皆さんいつでも呼んでください。
もう有名人になっちゃったから。
いや、まだまだまだ全然なんて言うんですか、おやべ、どう忘れした、ルーキーなんでね。はい、ルーキーなんで全然まだ。
ヒーローでしょ、ヒーロー。
いやまだルーキーなんで、ちょっと精進したいなと思いますけども。はい、
はい、ありがとうございます。本当に皆さんもね、ずっと最初から聞いてくださる方もいらっしゃって、ね、とてもありがたいです。本当に
本当ですよ。モッキーさんなんて僕とほぼ同じタイミングで入ってきましたからね。ありがとうございます。本当に皆さんね、本当ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。アーカイブ聞いてくださってる方もありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは縁も竹縄ということで。
竹縄ですよ、はい。
多分こういうところがカルロスさんに話し方が古いって言われるんですよね。
いいでしょう、縁も竹縄ね。じゃあ、
縁も竹縄ではございますが、はい、今日もここまでお聞きいただきありがとうございます。
はい、ありがとうございました。はい、
ありがとうございます。失礼します。
はい。